天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。本日は3月第5週の聖日礼拝、どうぞ主よ、あなたがここにいてくださり、そしてあなたの御心に従い共に歩んでいくことができますよう。今からマルコ福音書4章を読んでいきますけれども、どうか主よ、あなたが私たちに語りかけてくださる御心を受け止め、これからもあなたに従うことができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は弟子たちに向けて向こう岸に渡ろうと語りかけます。そして次の5章でイエス様と弟子たちはガリラヤ湖の向こう岸、ゲラサの地と呼ばれるところに行き、墓場に住んでいた人を癒すことになります。私は干ばつの地図を見ながらふと思いました。現在カファルナウムの周辺にいるイエス様と弟子たちがゲラサの地を目指す。あれ、こう見てみるとなんでわざわざ船で渡らないといけないんだろうな、歩いてこれ行けると違うかなと。そこでガリラヤ湖の周辺を調べてみました。皆様もこの、新約聖書のパレスチナ、この地図がある方はぜひご覧ください。この地図を見てみますと、ガリラヤ湖という小さな湖があることが分かり、その北部に、カファルナウムという土地が、これは町があると思います。そしてその左側にはガリラヤ地方であり、そして右側はトラコン地方、そしてその下にあるのがデカポリス地方の真ん中、湖の右下方向になりますけれども、そこにゲラサっていう、地名が見えると思います。なんでこんなところに行くのにわざわざ船を使う必要があるんだろうか。北はこの地図の一番上にまでシドンまで、そして南はエリコ、エルサレムまでも歩いて旅されるイエス様ご一行のことですから、なんでゲラサルの地方まで歩いて行かなかったんだろうかと思ったんです。実際ガリラヤ湖から視界に向かって流れるヨルダン川には橋はかかっていませんでしたけれども、川を歩いて渡ることができるような浅瀬というのが何箇所もありました。そして当時地図の右上にありますダマスコからガリラヤ湖の南側を通って、このガダラという地名の近くを通り抜けてヨルダン川を渡り、そのまま山地を越えて地中海沿岸までと抜けていく、そのような貿易路もありました。ですから湖に船を出さなくても歩いて普通の道を通ってデカポリス地方へ入ったらいいんじゃないかと、嵐にあったりする危険性を考えたら陸路の方がはるかに安全じゃないかっていうのが率直な疑問だったんです。そこで別の視点から考えてみましょう。もしも向こう岸に渡るのにガリラヤ湖を船で行かなければならない、その周辺地域を行けないとすれば、その理由は何か別にあるんじゃないだろうか。もしかしたら政治的あるいは民族的な事情じゃなかったんだろうかということです。ガリラヤ湖およびヨルダン川を挟んでガリラヤ地方の反対があるデカポリス地方、このデカっていう言葉は銃っていう意味があります。そしてポリスっていうのはギリシャ時代の植民都市ポリスですので、デカポリスというのは銃のポリスがある地域ということが言えます。実際ゲラサっていう地名はこの銃あるポリスの一つだったと言われていますし、ギリシャローマ文化の、植民都市でもありました。ですのでユダヤ人の側から見れば、ユダヤ人の視点から見ればここは汚れたところであり、そして堕落した文化の温床、異教徒の町だったのです。そして逆にゲラサ人からすればユダヤ人に対してこう思っていたかもしれません。自分たちはローマ人ではないけれども、ローマが大帝国となってこの地域を治める前からここには地中海文明の香り高いポリスがあった。あんなに堅くなで民族宗教に凝り固まった閉鎖的なユダヤ人だけにはなりたくないものだと このようにユダヤ人のことを見下していたでしょう。そういうわけでユダヤ人もゲラサ人もお互いに差別し合い、軽蔑し合う、お互いに敵対的な雰囲気、関係があったということです。したがってゲラサ人が支配しているところにユダヤ人が堂々と歩いていく、リコルで入っていくというのはかえって危険であり安全ではなかったということが推測できます。ここで聖書の、ある言葉に注目しましょう。向こう岸という言葉があります。マルコによる福音書で向こう岸という言葉に注目してみますと、ヨルダン川の向こう側、これはマルコ10章ですけれども、そういう言葉、ガリラヤ湖畔の町についても向こう岸のベトサイダという言い方をしたりしています。ちなみにベトサイダとはイエス様が最初の活動拠点であったカファルナウムにとても近い、すぐ行けるような距離でしたので、その、本当に川を渡ってたらあるんですけども、その間にヨルダン川というのがありました。そして無理をすれば渡ることはできま、渡れないわけではなかったです。ですけれどもベトサイダはカファルナウムから見て川の向こう側の町、ヨルダン川の向こう側、これは地理的にっていうよりもむしろ心理的に遠かった、いわば川向こうの土地だったということが言えるでしょう。私たちもついつい川、湖や海を見て土地と土地と人と人とを隔てるものとして考えがちであり、陸地が人の住むところであり、領土の広さが国の広さであるというような前提、考え方に私たちもならされているのではないでしょうか。人類の初めから陸上の特定の土地に定住するばかりが人の暮らし方ではなかったわけ、人の暮らし方だったわけではないのです。例えば山の中に住む人、川に住む人、海に住む人々もいましたし、さらには旅をしながら、生きていく人々というのも世界中にありました。そう、私たちが聖書で何度も目にしていますこのイスラエルの人々も、もともとは遊牧の民、移民の民でもありました。しかしその海や川、湖を道とするのではなく隔てるものとして利用とするのが国土であり、領土であり、そして国境である。つまりこの地上に人間の間に線を引いて区切ろうとする政治、あるいは権力者の発想がここにあるのです。日本の政治上、周囲の世界との分断というのは織田信長、豊臣秀吉から始まるキリシタン弾圧、バテレン追放、そして豊臣の朝鮮出兵に端を発し、さらに徳川幕府の200年以上における鎖国政策において決定的となりました。そして未だにその影響は拭い去られていません。そして未だに海が日本の国土を守ってくれている軍事上の壁だと思っている人々もいます。このように政治によって海、川、湖などは未知から壁へと変えられていく。つまり人間と人間を隔てているのは必ずしも自然環境ではない、むしろ人間の欲望や敵がい心なのではないか。本来向こう岸にないところを向こう岸にしてしまい、人間をこちら側とあちら側とに分けてしまうのは、それはお互いの無知や偏見、恐怖心などではないだろうかと私は心配しています。それは政治における日本と韓国、北朝鮮、中国との関係です。東アジアの近い国同士なのになぜ仲良くできないのでしょうか。特に政治においてはお互いに罵り合い、攻撃し合い、憎しみ合っています。確かに歴史問題、過去の問題というのは存在します。しかし私たちは今を、そして未来を生きています。その中でお互いに許し合っていくことっていうのはできないのでしょうか。話し合いで解決でき、そして話し合いでお互いに和解できるように模索できないものなのでしょうか。まさに今、東シナ海、対馬海峡で隔った壁であり、日本と韓国、北朝鮮、中国と向こう岸、海を壁にしてしまっている。まあこのように脱線してしまいましたので聖書に戻りますけれども、イエス様はその私たちが向こう岸にしてしまったところにあえて渡ろうと弟子たちに、私たちにも声をかけてくださっているのです。 今いるところと向こう岸との間には海、川、湖があります。今日の聖書箇所ではガリラヤ湖ですけれども、これは行き来を隔てるものでもありますけれども、同時に人々をつなぐ交通路でもあったということです。人々は大陸と島々の間を船を使って海や川などを介して実にダイナミックに行き来し、文化、風俗、食物などをあらゆる交易交換し合い、そして入り混じりながら暮らしていました。そして当時は帆船だったでしょうけど、風さえあれば陸よりも楽にたくさんのものを運ぶこともできましたし、自由に航海できる海や川、湖というのはそのような道でもあったということです。したがってイエス様がこの向こう岸に渡ろうと声かけしたのは、私たちが今いるところは全く違う新しいところ、今まで敵対関係のあるところにこれから出かけていこうじゃないか、目の前にある湖という船の道がある、さあここを渡っていこうじゃないかという呼びかけだったということなんです。イエス様のこの呼びかけに従い、弟子たちは船を出します。すると37節こう書かれてありますので、ご覧ください。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであったとあります。この突風に遭う、危険な目に遭うのはイエス様と共に船を漕ぎ出した人々です。これはとても大事なことでして、イエス様や弟子たちと別れ岸に残っていた群衆たちは、湖から吹く強い風はあったかもしれませんが、しかし危険な状態ではなかった。私たちに当てはめていえば、礼拝を守ってそれだけで元通りの自分の生活に戻っていた者たちは、このような突風嵐に遭うことはなかったのです。しかしここで嵐に襲われているのはイエス様についていた弟子たちなのです。御言葉を聞き、礼拝を守り、イエス様と共に漕ぎ出した、一緒に歩み出した者だけがこのような突風嵐に遭う、つまりこの突風というのは信仰者にこそ襲ってくる嵐であり、イエス様に従って旅立った者に襲いかかってくる嵐でもあるんです。これは別の見方をすればこういうことが言えます。人生において誰もが経験するさまざまな苦しみや悲しみの嵐というのが、その人の信仰を持って生きている、船が沈みそうになるような時にこそ本当の危機をもたらすのだということ、そして信仰を持って生きているがゆえに人生の苦しみ、深い危機に出会う、それはどういうことなのでしょうか。この嵐の中で動揺している弟子たちの様子からもそれが見えてきます。続く38節をご覧ください。イエス様、しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。嵐の中で弟子たちは動揺しうろたえています。そしてイエス様に、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。これは、先生、溺れそうです、怖い、助けてくださいというような叫びとは違います。彼らはイエス様に助けを求めたのではなく、私たちが溺れても構わないのですかと文句を言っています。この時イエスは友の方で枕をして眠っておられたとあります。イエス様が眠っておられたっていうのは、弟子たちがイエス様に一緒についてきて、今まさに突風に嵐にあって苦しんでいるにもかかわらず、イエス様は何もしてくれない、居眠りもしているように我々の苦しみ、嵐の恐怖に気づいてもくれないのだと感じ動揺しているのです。つまり弟子たちには人生の歩みによって襲ってくる苦しみや悲しみの嵐、その嵐の危機の中でイエス様は何もしてくれないんだ、苦しみや恐れに気づいてくださいもくれないんだ、これではイエス様といないのと同じなのではないか、イエス様を信じて旅立ったことでも全く無駄なことで、かえって無意味な苦しみを背負うだけのことだったのではないだろうかと。それが、先生、私たちが溺れても構わないですかと言葉に含まれているのです。 これは想像ですけれども、あの嵐の中で弟子たちがイエス様に期待したのは何だったでしょうか。イエス様はのんきに寝ていないで、起きて彼らと恐怖を分かち合い、群れを守るために一緒に水をかき出してくれることだったではないでしょうか。あるいは水を一生懸命かき出そうとする弟子たちに励ましの声をかけてほしかったなど、ここではいろいろと想像ができます。少なくとも寝ているイエス様を見て文句の一つでも言いたくなったのは、まあ、まさに人間の差がと言いますか、マルタとマリアの話でマルタがマリアに対してプンプン怒っている、そのような思いもあったのかもしれません。そしてこれは私たちも信仰を持って生きているがゆえに動揺しうろたえることがあるしばしばあるのではないでしょうか。礼拝を守り御言葉を聞いてイエス様に従い共に歩み出したけれども、この世の現実にはさまざまな苦しみ悲しみ不安があり、あるいは病老い死などが襲いかかってくる、そのような嵐の中で私たちは共にいてくださるはずのイエス様を見失ってしまう。イエス様が共におられるのはもしかしたら嘘じゃないだろうか、あるいはおられるとしても眠り込んでいて私の苦しみや悲しみに全然気づいておらず何もしてくれないのではないだろうか。人生のさまざまな苦しみ悲しみの中で自分を支えてくれるはずの信仰そのものが揺れ動き、そして不確かなものになってしまうことであり、苦しみや悲しみによる動揺とは次元の違うより深くて深刻な、まさに私たちの船の絶望の中に沈没させてしまいかねないような事態。信仰を持ってイエス様についていくが従っていくがゆえに、これは陥りがちな罠と言ってもいいでしょう。しかしイエス様はそうではありませんでした。弟子たちと一緒におられ、そして御業を行ってくださるのです。それが39節です。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエス様のこの一言でなんと嵐が止んだのです。風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。するとその御言葉に風や湖さえも従った。イエス様の大いなる力、御言葉の権威、イエス様の御言葉には風や湖をも従うような権威があったということなのです。そしてこれは開かなくても結構ですけれども、詩編46編の2節から4節には、地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移っても、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々は震えるとしても、主なる神様が酒どころ砦となって共にいてくださる、共に助けてくださるから決して恐れないと歌われています。自然の猛威をも収められる主なる神の権威とその大いなる力、イエス様が嵐を鎮められたこの出来事というのは、主なる神の権威力をイエス様ご自身が持っておられることを示しています。そして父なる神から使わされた神の独り子として、天地のすべてをお作りになられた神の権威と力をイエス様は持っておられたっていうことなのです。イエス様がこの世にこの地上に来られたことによって、神の国、神様のご支配というのは確かに広まっている。イエス様がまさに今私たちの船に乗り込んでくださっているのだから、神の国は私たちのうちのすでに来ているのだ、確実に前進しているのだっていう。そしてイエス様はこうおっしゃいます。弟子たちに、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。イエス様は弟子たちに叱ります。ここでまだ信じないのかっていう言葉に注目しますけれども、これはまさに弟子たちの不信仰を叱っているのです。その理由として、イエス様が一番最初に向こう岸に渡ろうと言い出した、弟子たちにこれは命令したことです。ですので 最後までイエス様が責任を取ってくださるのです。それゆえに突然突風が吹こうとも嵐が来ようとも大丈夫なのだという、このような信仰が弟子たちにはありませんでした。さらに言うならば、船の中にはイエス様が共におられるのだから、自分たちの力を超えたどうしようもない事態に遭遇したとしても、私がいるじゃないか、大丈夫じゃないかという信仰がなかったからなのです。弟子たちはそれどころか、自分たちの操船技術に頼り、嵐が来てどうしようもなくなってしまうと眠っているイエス様に文句を言った。これがまさに不信仰な状態。イエス様はまさにこのことを叱られたのです。ですから、私を信じ嵐を怖がらずに勇気を持って旅路を続けなさいと、イエス様は弟子たちに、そして私たちに語りかけてくださるのです。信仰を持って生きるというのは、イエス様の語りかけを聞き、イエス様が共にいてくださることを信じて歩むことです。その歩みの中において突風嵐に遭うでしょう。このような時に弟子たちは目の当たりにします。風を叱り湖をも従わせるイエス様のお姿をここで見るのです。そのお姿を見た弟子たちは非常に恐れ、41節、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言ったとあります。これは嵐の恐怖とは違い、ある意味で深い根源的な恐れと言っていいでしょう。その恐れとは、一体この方はどなたなんだろうという問いに結びつく。そう、イエス様とは一体誰なのかという問いを彼らはここで抱くことになるのです。彼らはこれまでイエス様のことについて分かっているつもりでした。だからこそ弟子となり、イエス様が語る御言葉に従って船を漕ぎ出した。しかし今まさに自分が分かっているつもりで期待していたのとは全く違うイエス様のお姿が目の前におられる。風を叱り湖を命じられて嵐を鎮められたイエス様のお姿。実はイエス様はここで大いなる力、天地の造り主の権威をこうしてくださった。そういうことを目撃した弟子たちは非常に恐れ、一体この方はどなたなんだろうと問い始めた。この恐れ、この問いこそ信仰の歩みにおいて私たちが必ず直面することなのです。信仰が深まるというのは、私たちがイエス様のことを理解し分かってしまうことではありません。それは分かってしまうというのは、それはまさに自分のものにしてしまうというものであり、自分の心の引き出しの中にうまく整理して必要な時だけ取り出せるようにする。それはむしろイエス様をも自分の手の内に置いて支配しようとする罪なのです。生きておられる真の神であられるイエス様と出会う時、私たちはむしろイエス様のことが分からなくなるのです。一体この方はどなたなのだろうと恐れを持って問うようになる。その問いの中にこそイエス様の本当の交わりが始まるのです。イエス様とはどなたなのだろうかと問うことで、神との関係、神との交わりが初めて生まれるのです。先日29日のニュースで、40歳から64歳までの引きこもりが推定61万3000人いるのではないかという内閣府の調査発表がありました。このニュースを詳しく見ていきますと、40代の引きこもりが 38%、 50代が 36%、 そして60代が 26% と、26% であり、その総数の4分の3が男性だと言われています。私はこのニュースを聞いて大変ショックでした。ですけれども、半分は納得した部分があります。というのは、私自身も引きこもりを経験したからですし、私自身も就職、超氷河期を過ごしたからであり、就職困難な時期を経験した40代引きこもりの割合が高いっていうのもなんとなく想像がついたからなのです。 以前お話したかもしれません。私は中央大学を卒業するとき、まさに2001年が超氷河期と言われるものでした。文学部21名のクラスの中で就職できたのは私を含めてたった3名。さらに言うならば、私は臨時職員でしたので、当時正社員だったのはたった1名だったんです。そこから転々としつつ、非正規から正社員になれた、正社員待遇で過ごしたのは、まあ、倒産した自動車整備工の時の約1年11ヶ月ぐらいと、コンビニアルバイトからスーパーバイザーだったこの1年間だけだったんです。社会にこの就職できなかった中央大学の友人たちは一体どうしているのか、私には今は分かりません。で、そして皆様もご存じ通り、2008年ですけれども、コンビニ強盗事件に巻き込まれて、スーパーバイザーという職、正社員を手放すことになりました。そして私自身、広島のアパートで2年間引きこもりましたし、ホームレス、路上生活というのもよく知っています。もし教会につながっていなかったとしたら、もし仮に今も生きていたとするならば、きっと私はホームレスだっただろうと思います。ですから本当に不思議なんです。私は2011年教会につながってから劇的に変わりました。そしてそれからの歩みは祝福だらけだったという、そういう人生を歩ませていただいたということを思います。と言いますのも、まさか教会生活することになるとは思いませんでしたし、まさか東北に行くことになるとは、まさか南教会に転籍し宮崎に住むことになるとは、そして東京キリスト教大学に入学することになるとは思いませんでしたし、まさか里見さんと出会い、そして、僕こうやって牧師としてなることができ、今このようにして、まさにまさかメッセージすることが取り継ぐような奉仕にさせていただけることとは思いませんでした。まさにまさかまさかの連続です。神を知り、教会とつながるというのは本当に不思議な体験をさせてくださります。そして少なくとも私はこれだけ赤く知って言うことができます。それは、神を覚え、神に立ち返ったものを神は存在には扱わないんだということ。なぜなら、悔い改めたものを神は必ず祝福してくださるから。そしてたくさんの恵みと祝福を持って、いつも温かく迎えてくださる、安息できるということを神は必ずや与えてくださるからなのです。私たちが信仰の歩みを続けていますと、時折信仰者だけに突風が吹き、嵐に遭うことがあります。本日の聖書箇所では、船は揺れ沈みそうになるかもしれません。ですけれども、その中にイエス様がおられる限り、絶対に沈むことはないということです。ここで一箇所聖書を開きましょう。詩編121編です。121編、969ページをお開きください。ではここの3節と4節だけお読みいたします。詩編121編の3節と4節です。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。カルバンは、たとえイエス様は眠っておられたとしても、それは人間としてであり、神はいつも起きておられるお方なのだと、この詩編121編を通して語っています。本日の説教題は、このお方は誰ぞとしました。このお方とは一体どういうお方なのだろうかという意味ですけれども、あなたは船の中で眠っておられるイエス様を信じ、信頼することはできますか。イエス様はたとえ 眠っておられようともいつも祈りを聞いてくださるお方、御心を持って起き上がれるお方です。南教会もそうです。イエス様がまさにここにいてくださり、そして時に私たちを叱ってくださり励ましてくださるお方、イエス様のもとに、御言葉のもとにいつも私たちはいようではありませんか。そして聖書の御言葉に従ってこれからもイエス様と共に歩んでいこうではありませんか。そして主の御心とは何か、南教会は私たちはこれからどこに歩んでいったらよいのか、これからも主の御心を求め問い続けていきましょう。それでは仕事をお祈りいたします。主はすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、あなたのいでたつ者も帰る者も主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。愛する天の父なる神様、本日のマルコ福音書をありがとうございます。そして心から感謝いたします。これまであなたと歩む信仰生活の中で不思議なこと、驚くべきことが多くありました。どうぞこれからも喜ばしい驚き、楽しい出会いを私たちに与えてくださいますように。そしていつもあなたが共にいてくださいますから、私たちは恐れることはありません。これからもあなたに導かれ、あなたの道を歩んでいくことができますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。